エペソ人への手紙の5章です。エペソの5章10節。この箇所はこの2022年魚住チャペルのテーマ聖句となっている御言葉です。今日はこの御言葉からご一緒に学んでいきましょう。エペソ5章の10節、ご一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。今日この箇所を通して私たちはそのまま主に喜ばれることを見分けなさいというテーマでご一緒に学んでいきましょう。私は家にぜひ来てもらいたいなと思っている人がいます。それはタサン志麻さん、ご存知でしょうか。伝説の家政婦と呼ばれている人で、もうこの方が家に来るとですね、わずか15分、1時間でもう何品もの料理を、しかも本当においしい料理を作ることが有名で、予約の取れない家政婦と呼ばれている人です。彼女はお母さんのことをこんなふうに紹介しておられるんですね。看護婦であったお母さんに対して彼女は、母はどんなに疲れて帰っても、ああ疲れた、仕事って嫌ねというような愚痴を聞いたことがない。おそらく、一切言わなかったんではないと思うんですけども、志麻さんの前では言わなかった、言わないように心がけていた、そんなお母さんであったようです。ですから、志麻さんは、いつもお休みの時には自分のためにピアノを教えてくれたり、また編み物を教えてくれたり、一緒に、料理を作ることを楽しむということを通して、働くってこんなに楽しいのよということを教えてくれた、そんなふうに言っておられるんですね。このことを考えるときに、本当に親の与える影響の大きさについて考えさせられることができます。私たちは家族や周りの人々に今日どのような影響を与えているでしょうか。聖書は私たち一人一人に、主に喜ばれることを見分けなさい、このように教えています。これは神様の影響を与える人になりなさいよ、神様の素晴らしさを家族や周りの一人一人に表す人になりなさい、このように主が語りかけておられることを知ることができます。今日私たちはこの箇所を通して、主に喜ばれることを見分けて生きるということを共に学んでいきましょう。主に喜ばれるものを見分けるために必要なこと、それはまず一つ目、光によって見分けるということです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。聖書は光によって明るみに出されていくんだ、このように教えているわけですね。光の役割というのは、隠されているものを明るみに出すこと、そしてそれは良いものかどうかを見分けるために明るみに出すんだということが分かるわけですね。果物を買った時に、桃を買ったとして、ものすごいおいしい桃を買うことができた時と、これもう一つちょっと甘さが足りないなと思う時がありますよね。でも最近は光で見分けることができるそうです。光に当てて光センサーでもう糖度がすぐに分かるそうです。中身が濃いほど糖度が高いというのが分かるそうなんですね。中身が薄いほど糖度がないということが分かるそうです。 同じように光というのは私たちに良いものを見分けさせてくれる、このような働きをしてくれているわけですね。主は光によって私たちにまずこう語りかけておられます。目を覚ませ、目を覚ましなさい、このように語っておられるわけです。14節、眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。神様は主に喜ばれるものを目を覚まして見分けるように、このように語りかけておられるわけですね。私たちは朝目を開きます。だいたい明るくなってくることを通して、光を見ることを通して、あ、朝が近づいたということを体で感じるわけですね。同じように光は私たち一人一人に今のこの時を見分けさせてくれる、そんな役割をしてくれることがわかるわけですね。目を閉じて眠っているならば、たとえ私たちの身に危険が及んでいたとしても、私たちはそれを対比することができません。反対に私たちの身近に機会、チャンスが来ていても、それを逃してしまうということさえあるわけですね。ですからまずはしっかりと目を開けること、目を開けて神様の喜ばれるものを見分けるように、主はそのように語りかけていらっしゃるわけですね。8節、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。私たち一人一人は神様を信じる以前は暗闇だった。暗闇という意味は光である神様に背を向けているということ。そして背を向けている人はその影の中を生きていくということ、暗闇の中を生きていくということです。神様は目を覚まして、そして光であるイエス・キリストを通して、まずあなたは目を開いて見るべきものを見なければなりません、このように語っていらっしゃるわけです。暗闇であった時の私たちには希望がありませんでした。先日ある一人のクリスチャンからこんなことを聞きました。家にいつも来てくださる訪韓の看護師の方が、自分は自分でしか救えないんだよと言われたそうなんですね。自分は自分でしか救えないんだ。私はそれを聞いてすぐに言いました。間違ってるってその看護師さんは間違ってますよと言いました。自分は自分で救うことができません。私たちはどんなにいろんなことを知ることができたとしても、どんなに力を持っていろんなことができるようになったとしても、自分自身を救うことはできないんです。自分の罪を自分で解決することができないんです。だからイエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかり死んでくださったわけです。イエス様が十字架にかけられた時、人々はどのように言ったでしょうか。民衆は言いました。自分を救えと言ったんです。指導者たちも言いました。自分を救え。兵士たちも言いました。自分を救え。 イエス・キリストは自分自身を救うことができなかったんでしょうか。いいえ、イエス様は自分を救うことのできるお方でした。でもあえて十字架から降りなかったんです。それは私たちに本物の救いを与えるためです。信じる者に神の救いを与えるためなんです。神様はそのことを私たちに教えるために、光であるイエス・キリストをこの地上に使わせてくださって、イエス様の十字架を通して、私は救い主なんだ、あなたを救うために来たんだということを明らかにしてくださったことを、今日私たちはもう一度覚えたいと思います。イザヤ書の9章2節、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇った。闇を歩んでいて何が良いものか、何が悪いものか、それを見分けることができずに罪を犯し続けていた私たち一人一人、滅びにまっすぐ向かっていた私たち一人一人の上に光が昇った。それこそイエス・キリストだ。イエス・キリストは私たちに救いを与えるために来てくださった。だから主は教えるんです。目を覚ませ、目を覚まして神に喜ばれるものを見分けなさい。さらに神様はこのように言います。起き上がれ、起き上がれと言われます。もう一度読みします。14節、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。私たち一人一人が神様の喜ばれるもの、神様の喜ばれないものをはっきりと見分けていくために、起き上がれと主は言われるんです。起き上がらなければ見分けることができないからです。イエス様は、光であるイエス様は、私たち一人一人が起き上がって見分けることができるように神の約束を与え、神の導きを与えてくださることを私たちはもう一度覚えたいと思います。今私たちが学んでいるこのエペソの2章の1節から3節にこのように記されていました。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中を生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。以前の私、イエス様を信じる前の私たちは罪過の中に、罪の中に死んでいたものであった、こう教えられているんです。私たちは死んだも同然のものでした。私たちを作ってくださった誠の神様に背を向けて自分勝手に生きていた私たちは、神から離れて、神から遠く離れて迷子になって、 死んだも同然の状況の中にあった。神の怒りを受けるべき子供であった。不従順な子らであったと聖書は言うんです。その私たちに対して起き上がれ、起き上がるように主は呼びかけてくださっているんです。起き上がるというのは実は決断なんです。私たちは時々やる気が出てこないということをよく言うんですね。やる気が出てこないね。何々しなさい、いやもうやる気が出えへんねんっていうね、モチベーションがないねんというようなねことをよく言うわけです。でも確かにそういう状況は私たち毎日経験するでしょう。でもやる気ということを考えていくときに結局それ決断なんですね。朝眠ったままでずっと過ごそうと思ったら10時になっても11時になってももう太陽が真ん中に上がっても夕方になっても寝ることはできるわけです。でも朝決断して起きよう決めた人は聖書を読むというやる気を持つわけですね。働きに行こうというやる気を持つわけですね。神様を礼拝しようというやる気を持つわけですね。神様は私たちに自由な意志を与えておられるんです。その自由な意志を持って私たちは起き上がれ、起き上がりなさいと呼びかけておられる神様の声に従順に従っていくときに神様は神に喜ばれるものを見分けさせてくださるんだということを教えておられるわけです。ヨハネの8章の12節、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。闇の中を歩んでいた時の私たちは不従順の子らだと2章に書いてありました。今私たちは神に従う者となったんです。神に従うというのもこれは決断ですね。私は神様に従いますという決断をした人のことなんですね。その人は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。アーメン。神様の言葉を本当に力があります。神様は私たち一人一人にいつも私に従いなさい、無理やり手を引っ張って無理やり連れていくのではなくて、今日私たち一人一人に従う決断を委ねておられるんです。従う人は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。その人はいつも神に喜ばれるものをはっきりと見分けてそれを選ぶことができます。ある時イエス様のもとに生まれつき目の見えない盲人が連れてこられました。弟子たちはイエス様に質問しました。イエス様、イエス様、この人が盲目であるのは彼の両親ですか、彼自身の罪ですか、罪が彼の目を見えなくしたんですかと問いかけました。イエス様はその時にこう言われたんです。 神の技がこの人に現れるためです。神の技がこの人に現れるためです。彼はイエス様と初めて会いました。イエス様のことを十分知らなかったんです。けれどもイエス様のその声を聞いたときに、彼はイエス様を信じて従ったとき、彼は目が見えるように変えられたんですね。暗闇の彼の人生は光に変えられたんですね。それは周りの人々にも驚きを与えたんです。周りの人々にも神の技を見させてくださったんです。神様は光によって見分けさせてくださる。神に喜ばれるものをしっかりと選ぶことができるように私たちを導いてくださる。それが変わらない神の約束です。イザヤ60の1節2節、起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。神様は今日私たちに光によって見分けなさい、目を覚ませ、起き上がれ、そのように語りかけてくださっていることを覚えて、今日私たちは従う気持ちを持って、神様の励ましに助けながら、助けられながら、良いものを選び取っていく、主に喜ばれるものを選んでいく、そのような歩みをしていきましょう。主に喜ばれることを見分けなさい。聖書はそれを身によって見分けなさいと教えています。身によって見分けなさい。一緒に読みましょう。3、はい、光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。神様は神に喜ばれるものを身によって見分けることができますよと教えてくださっているんですね。私たちは身によってはっきりと良いもの悪いものを見分けることができる。良い種をまけば必ず良い実を刈り取ることができる。これは神の摂理です。実は結果なんですね。神様はいつもそのようにして、神様の変わることのない神様のルールをこの聖書を通して私たち一人一人に教えておられるんです。イエス・キリストはある時このように言われました。マタイの7章の16節と17節、あなた方は実によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨かは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。どうでしょう、皆さんは痛いあのトゲトゲいっぱいあるような茨からブドウが生えているのを見たことがありますか？そんなブドウの木はないですね。アザミはきれいですけど、このアザミからイチジクがたわわに実っている、そんな姿を見たことはありますか？ないですよね。この御言葉に書いてある通りです。取れるわけがないでしょう。ないんです。つまりイエス様がここで言われたかったことは、良い木は必ず良い実を結ぶんですよ ということ。悪い気はどんなに手をかけても悪い実しか結ばないんですよと教えているんです。神様の原則です。神様は私たち一人一人に身によって神に喜ばれるものを見分けなさいと今日語っていらっしゃるわけです。では私たちはどのような身によって見分けることができるのか、まず一つ目、それは暗闇の技。11節、身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。この暗闇の技というのは悪い気が生み出すところの悪い実であるわけです。神様は暗闇の技は実を結ばない、そしてその暗闇の技は悪い実を結ぶんだということを私たちに確認をしておられるんです。だから主は言われるんです。暗闇の技に仲間入りしないで。暗闇の技というのはどこから生まれたかというと、これは不従順から生まれたんです。神様はアダムとエヴァに対してこの木を取って食べてはならないと命じられたんです。善悪の知識の木から取って食べてはならないと命じられたんです。でも彼らはそれに従わなかった。それが罪の始まりです。つまり人間の罪の根本は不従順です。従わないこと、神様に従わないで自分の思い通りにやること、自分のやりたいところに行くこと、それが不従順の罪。それは神に喜ばれない暗闇の技だ。それはどんな実を結ぶんでしょうか。聖書は言います。それは口にするのも恥ずかしいことだと聖書は教えているんです。12節を読みします。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。ある一人の兄弟からこんなことを聞かなければなりませんでした。自分をいつも診察してくださっている医師、カウンセリングをしてくださっている医師が逮捕された。それはニュースにもなりました。ショックだったと思います。それは口にするのもはばかられる、口にできないようなことをしていたからです。捕まって当然のことをしていたんです。私たちは弱いものです。愚かなものです。時に自分の欲望で、自分の感情で、自分の思いで良くないと分かっていても選んでしまう。悪いと分かっているんだけどそれを選び取ってしまう。口にするのも恥ずかしいようなものを選び取ってしまう。そんな姿を持っているのが私なんです。私たち一人一人なんです。それは暗闇の技であり、暗闇の技がもたらした悪い実なんです。神様はそれらを捨て去るように私たちに語っておられます。 先週の御言葉をもう一度読みします。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。神様は私たち救われた神の子供たちが感謝することを喜んでくださる、むしろ感謝することを選ぶことを喜んでくださるんだということを覚えて、もう暗闇の技を捨てさせていただいて、決別させていただいて、神に喜ばれるものを選び取っていく、そのような歩みをさせていただきましょう。エペソの 4-17-19 を読みいたします。そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。まさに以前の私たちの姿でした。神から遠く離れたところで、誰も見てないから、誰にも見つからないから、自分の欲望のままに生きていた私たちは、そのような歩みをしていた者たちでした。もう暗闇の技を私たちは求めない、むしろ感謝を選んでいく、そんな歩みをさせていただきましょう。見分ける身、それは善意と正義と真実なのです。神様は何を喜ばれるかというと、この光の実である善意と正義と真実なんだ、これこそが光がもたらす祝福の実なんだということを今日教えておられるんですね。ここに記されている善意とは何でしょうか。それは人のために良いことを常に願う心です。人のために良いものを選んでいく、これは自分の家族に益となるかどうか、喜びとなるかどうか、祝福となるかどうかを選び取っていくことこそ善意なんですね。神様は私たち一人一人にそのような性質を与えてくださっているんですね。それは神様が与えてくださった神様からのプレゼントです。私たちはもともと善意のものではありません。でもイエス様を信じて救われたがゆえに、良いものを他の人々のために選ぶことができるようになりました。正義、それは他人の権利、公正を尊重すること。隣人の人にとって何が公正なのか、何が良いものかということを見分けて尊重していく姿を持つこと、さらには真実、それは純粋で誠実な心、純粋な心、誠実な心、神様は私たち一人一人にそんな素晴らしい心を持たせてくださっていることを感謝をいたします。昨晩も夜遅く、船越先生の奥さんがメールをくださいました。今ウクライナのその戦争状況の中で 彼らは自分たちの教会、オデッサにある教会を追われて、ペリカ・ビーガンというところに退避しなければなりませんでした。聞こえてくる情報は、ロシアがどんどんどんどん攻め込んできて、あちらでこちらでミサイルが爆発して町が崩壊していること、家族を失っていること、町が崩壊していっていること。でも彼らはまた再びオデッサに戻ってきました。散らばっていた教会の兄弟姉妹たちもまたみんな今オデッサに向かっているそうです。彼らはそこでもう一度礼拝したいんです。そこで一緒に礼拝をしていきたいと願っているんです。この写真はペリカ・ビーガンからオデッサに帰る途中に撮った写真です。この顔を見るときに、この笑顔を見るときに、戦火の中で逃げ回っている悲惨さ、悲壮な顔は見られないんです。なんかピクニックに行っているかのような、そんな楽しい笑顔、素晴らしい笑顔を見ることができるんです。彼らはこの戦火の中でも隣町に行ってプレゼントを配り、必要な物品を配る働きを今毎日のようにしておられる。はじめは不審に思っていた人たちも、回数を重ねて行くたびごとにその顔がどんどんどんどん変えられて、信頼に満ちた、喜びに満ちた顔に変わっていったと教えてくださいました。そこに何があるんでしょうか。そこには主に喜ばれる働きがあります。そこには主に喜ばれるものを見分けて、奉仕した働きを通して、そこに神様の喜ばれる善意と正義と誠実を見ることができるんです。今私たちはディボーションを通してアブラハムの働きの一つ一つを見ることができています。聖書はアブラハムについてこのように言います。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のようにまだ海辺の数えきれない、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。アブラハム、彼がなぜ信仰の父と呼ばれたでしょうか。その唯一の理由は神に従順であったということです。私が示す地に行けと主は言われました。住み慣れたその地を出て私が示す地に行け。彼には家族がいました。持ち物がありました。簡単なことではありませんでした。でも彼は従ったんです。その時に神様は、あなたの子孫は星のように砂のように増えると約束しました。その通りになりました。それは従順の身だったんです。神様に従った人の、与えられた神の身だったんですね。私たちも一週間の中で、いえもう毎日の中で、その瞬間瞬間の中で全て選ばなければならないんです。人生は選択の連続だ。シェイクスピアの言った通りです。人生は選択の連続なんです。だからこそ私たちはイエス様によって、 神の子供とされ、光の子供とされた私たちは、今日今週主に喜ばれるものを選んで、良い実をたくさん結ぶものに変えられましょう。